スミレの戦争ワンダフォー。このラジオは頑張る人もゆるく生きる人も本当の自分を輝かせるためのエッセンスをお届けします。今日のお話は屋久島不思議体験記その2。夜中に平家の内武者さんたちが部屋の窓をどんどんと叩いて大騒ぎして、友人のプロの霊能者のルジの活躍でなんとか夜が明けました。ほっとした私たちは登山に行くための身支度をしていました。一番最初に一緒に行った友達が身支度をして、2番目にルリが洗面台を使っていました。私は支度が遅めなのでまだかなと思って支度をするルリの様子を眺めていました。そしたらルリが洗面所からもうすぐ終わるからねと声をかけてくれました。まるで私が早く変わってほしいなっていうような視線をキャッチしたかのような返事にびっくりしていたら、戻ってきたルリがニヤニヤしながら、さっき覗きに来てたよって言うんですね。いや、私ずっとここにいたけど、そう、私はその時洗面所の手前のスペースにいたわけです。洗面所には入ってなかったんですけども、ルリがニヤニヤしながら、ううん、スミレちゃん来たよ洗面所までって言うんですよね。で、私はなんとなく意味を察知して、えって固まると、でもさって言って、首から上は何にもなかったけど、首から下はその今着てるテディベアの T シャツ着てたよって言って、つまりスミレちゃんの上半身は首から上で下半身は首から下だったんだねと言ってゲラゲラ笑い出したんです。これ意味わかりますか？私が生き量でルリの支度の様子を洗面所まで覗きに行ったっていうんですよね。で、もうネタにされて笑いこけられたんですけども、ちゃんとその時着てたテディベアの柄の T シャツを着てたっていうんですよね。ただ顔は顔から上の空間なかったらしいんですけど、透明っていうか、もうね、それでね、やっぱりまあその屋久島っていうところはこう自然のエネルギーが強いっていうんですかね、島全体がパワースポットな感じで、すごくもうそこで過ごすだけで元気になれるところなんです。だからね、その元気が有り余って体の一部が抜け出して覗きに行っちゃったみたいなんですね。で、まあそんなことがあってゲラゲラ笑いながら出かけたわけなんです。まあ私そういう体を抜け出して意識がある時にうろうろするっていうのはまあ珍しいことじゃないって言ったらおかしいんですけども、ルディに目撃されたのが1回や2回じゃないらしいんで、またやっちゃったかって思ったんですけどね。で、 まあそうですね、またそういうお話は別の機会にするとして、で私たちはその屋久島のその屋久杉の他にもその登山スポットっていうのがあって、でその次の日には小花のエゴと花のエゴという湿地帯を見に行きました。軽い登山なんですけれども、だいたい往復5時間ぐらいで行けるっていうコースになってます。で、まあ湿地帯で、すごくこう山を登り切ったところで開けていて、で湿地があったりお花が生えていたりとか、あとそれまでは屋久杉がうっそうと茂ってるんですけれども、でその湿地帯のところは雨水が溜まって、でその水がこう植物の枯れたものと、混ざって共産になってるらしいんですよね。だから独特の植物生態系ができていて、もうすごくなんかあの世の景色みたいだなっていう印象があるぐらい素敵だなと思ったんです。でその小花のエゴ、やっぱりその人がそこの自然のあり方に神を見出すんでしょうかね、ちっちゃな祠があって、でその祠の中には女の人の神様の石彫りの像が安置してありました。するとルディがその像を見て、へえ、これ誰か見える人が彫ったんだねって言うんですよ。え、その神様の像をって言ったら、もうこれここの神様のそのまんまの姿だから、見える人がデザインして彫ったんだね、すごいねって言って、いやそれ見えてるあんたもすごいよと思ったんですけども、そんな話をしてたんですね。で湿地帯を抜けたら九州でも割と高めの山があって、で頂上からすごい景色、絶景を眺めたりとかして楽しんで帰ったわけですね。でその晩に晩ご飯を食べて、それからウミガメの産卵を見に行けるっていうことで、ホテルの方でウミガメ産卵ツアーというのを予約して行ってみたわけです。そしたら、あ、今日は来てるのを見つけましたよと言って、係の人が懐中電灯を照らして海辺をこう案内してくれるんですね。で、そしたらその一緒のツアーに紛れてる人で、結構お酒をもう召されてて、こういい気分になってらっしゃるおじさんがいて、まあなんかあんまりそぐわないなと思ってたんですけど、そしたらルリが、屋久島の神様から今言われたんだけどって言って、で真剣な顔をして私に言うんですね。亀の産卵絶対守ってあげてって言われてるから、何が起こっても亀を守らなきゃいけないんだよって言うんですよね。それで一体何が起こるんだろうと思って、ちょっと緊張しながらその亀の産卵のところまで連れて行ってもらったら、まだ産卵は始まっていなくて、亀が一生懸命土を掘っています。で海辺の砂を一生懸命掘っていて、で亀はもうすごく大きくてですね、あ、なんか見せてもらって悪いなと思いながら見てたら、まだその産卵が始まる様子がなくって、そしたら おじさんが亀の甲羅をバンバンって叩いて、はよ埋めやみたいなことを言ったんですね。それで係の人が止めに入って私たちも身構えたんですけども、そうすると亀がくるっと方向を展開して海に帰っていっちゃったんです。それで、わあこのことだったのか、どうしよう、亀を守れなかったってことにこれはなるんだろうかと思ったら、こう海辺のその海の方角からすごいなんかこう表現するとなると、ゴゴゴゴゴっていうなんかこう地響きのようなこうすごい怒りの波動みたいなものを感じて、ひぃ助けてって思ったんですね。で私もルリも必死で海の神様に謝罪をして、申し訳ありませんでした、亀のサンナを守れませんでしたとこう必死で謝ったんですね。心の中でもうその海の方からその怒りの波動っていうのが伝わってくるんです。それで自然の神様って結構容赦がないところがあるので、自分たちはもう無事で済むんだろうかと思っていたら、しばらくその祈りを捧げていたルリが顔を上げて、もうおじさんやばいことになるからね、知らないよみたいな風に言ったんですね。まあその後そのおじさんがどうなったかは知りませんけれども、まあ多分天罰めいたことがそのおじさんには起こったんだろうなみたいな感じはしてました。まあそんな感じでもうわずか数日間滞在するだけで不思議なことが起こるような神秘的な島です。エピソードはまだまだ続きます。今日もご視聴ありがとうございました。じゃあね。